渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。8月もう終わりますね。8月の渋谷落語ご来場いただいた方々、どうもありがとうございます。そしていつもポッドキャスト聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。ぜひね、9月の方も渋谷落語に足を運んでいただけたらなと思います。毎月第2金曜日から5日間でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。ということでですね、まあ、今現在皆さん、毎朝ね、平日の6時15分からワウワウで早起き落語というのをやっております。こちら渋谷落語の講座と、そしてちょっとね、博多天神落語祭りと、様子をね、講座で毎朝一席ずつ放送しております。よかったらぜひ見てみて、ください。また演者さんの許諾が得られたものはですね、パラビという配信サイト、動画配信サイトあるんですけども、こちらの方で見ることができますんで、ぜひぜひ、おかげでもね、もう本当大量に入ってますから。まあ、何せ TBS、ワウワウ、テレビ東京、そういったところ、あと日本経済新聞ですか、出資してできた動画サイトですので、まあ、TBS の落語研究会しかり、まあ、BS12B のね、ミッドナイト寄席、そして渋谷落語、コンテンツいろいろ入ってます。これも地方の方でも楽しめる、まあ、そういったものでございますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。さあ、そして、渋谷落語、まあね、またどこかでラジオできればなと思いますけども、ぜひこれ聞いてね、番組化したいというラジオ関係者いましたら、地方の放送局でも構いません。ぜひぜひ、お気軽にご連絡いただければと思います。渋落アット gmail.com、 感想も渋落アット gmail.com までです。さあ、本日お送りいたします一席の前に、メールを紹介いたしましょうかね。この方は北海道の北国さん、ありがとうございます。サンキュー達夫さん、プラストスタッフ、渋楽スタッフの皆さん、今月もクリアな中継ありがとうございます。帰宅が遅れて途中からの鑑賞でしたが、今月も楽しませていただきました。昨日の放送はシックな大人の回だったと思います。洋服でいうと黒と紺色と白を着こなせる大人です。今の世の中は数字でいろいろ判断されるでしょうが、昨日のような若いながらもきっちりとお話しされる、浮ついたものがない、いわゆる落語の様式美をきちんと落とし込まれているような話し家さんに出会えることは、ホールで満席で回す興行とは一線を画し、寄せで楽しむカオスでもなく、達夫さんならではの感性だと思います。この動員数が少ない時ほど燃えます。達夫さんがこの4人を組み合わせた裏を読みたくなるのです。よって少ない動員だったかもしれませんが、プラストを通して新しい話し家さんと出会う喜びを知る地方の小市民がいることを知ってほしいです。このご時世にあえて正統派な語り口の若手、将来がますます楽しみです。おつな放送ありがとうございました。渋楽的には今月のシリーズ、きっとどこかで帳尻が合うことを願っています。東京になかなか行けなくてメールばかりでごめんなさい。これからも応援しております、ということで、北国さんありがとうございます。そうなんですよ、8月の最初の公演、まあお客さん入らなくてね、初日の20時公演26人っていうね、本当に話し家さんにも申し訳ないなっていう、もう胃を痛めるような思いしましたけれども、こちらね、まあ本当に、まあ、渋谷落語いろいろやってますけどもね、やっぱ初期の渋谷落語の胃の痛さを思い出しましたね。まあこれどこでも言ってることですけどもね、まあ、その中でもこういうニコ生で配信する日に出演する演者さんというのは僕的には、まあ、未来の渋谷落語を担ってもらう、あるいは落語界を担うべき才能を、まあ、広く多くの人に、まだね見つけてない人に見つけてもらうという、そういう趣旨の回でございますので、まあ本当にまたどこかでね、見ていただければと思いますけれども、今日はそんな中からね、その伝説の20時公演、その26人というね、伝説の日からちょっと配信いたしますので、お楽しみに。そして、他にもいただいております。枕面白いというメールいただきました、ありがとうございます。 こんにちは。時々楽しませてもらっています、ナッキーと申します。ナッキーさん、ありがとうございます。新御師匠のジャパンタクシーの話、面白いのはもちろん安倍さんすごいと感動しました。通勤中や寝る前に聞くので、落語家さんの声質によって聞ける方と聞けない方がいて、私の中では左段次師匠や吉祥さんの次くらいにスーッと耳心地が良かったです。猫の皿はE テレの落語ザムービーで見てストーリーは知っていたのですが、話す方によって頭に浮かぶ登場人物の風貌が違ってきて、それも面白いです。今度は渋楽に足を運ぼうと思います、ということで、ナッキさん、ありがとうございます。貴重なメールです。こうしてね、本当になんかこう聞き比べる楽しさっていうのにハマってくれると本当に嬉しいですし、いや本当にあの新御師匠の枕がねすごかったですね。まあですけども、しっかりね、それも話の枕になっていて、自然と猫の皿っていうお話の味わい方の、まあ、目線付けができてるという、まあ本当に前回のね、あの配信でしたけれども、ありがたいことでございます。さあ、そして今日は1通目のメールの方が中継で見てくださったという、8月10日金曜日20時からの渋谷落語、滝川こいつ、台所おさん、雷門小助六、そして鳥が古今亭小間治さんという回でございました。古今亭小間治さん、昨年のね、渋谷落語創作大賞にも輝いた才能、この9月の下関、まあ、つまり21日より、真打昇進のお披露目がございます。小間治の字は次から収めるという字になって、小間治という名前になります。でこの小間治さんをね、より多くの人に知っていただきたいという回でございましたけれども、まあ、実力のある若手真打ち2人、そして今伸び盛りの2つ目という、でお三師匠、今日は配信したいと思います。台所お三師匠、この方は本当に一度見たら忘れない強烈なキャラクター、そして、まあ、落語の中に出てくるね、特に与太郎であるとかね、気の早い人であるとかね、もうそういう人やらしたら天下一品。実はね、キャラ芸人かと思いきや本寸法、本当に面白い愛らしい人で、こんなに落語家さんらしい落語家さんいないと思います。大好きな落語家さんです。本当にね、これからもずっとずっと追いかけ続けていただきたい才能、台所お三師匠、六六首というお話でございます。夏らしくていいかもしれませんよ。
さんです。今年のあの夏はお暑うございましてね、一旦ね、涼しくなった日がありましたけども、また暑さが戻りまして、でもこの暑さもあと一月ぐらいですかね、まあ、それまでの辛抱じゃないかと思います。皆さん体調を崩されぬようにね、していただきたいなと思うわけでございます。まあね、この夏もいろんなことあるわけでございまして、先月のですね、こちらでの会、私ちょっと大変でございましてね、まあ、江戸なまりで言うと底辺だってことになるんでしょうけどね手前の師匠の柳家家禄と、ね、一緒の番組に入っておりまして、で私は開口一番、まあ、一番目に出てきて、家禄は鳥で、4番目で、ね、鳥ですから、まあ、1人の持ち時間30分、ね、何時開演でしたかね、2時でしたか、もう夏の暑さで忘れております。それで、2時だったかな、で、まあ、軽く3時半上がりだったんでしょうか。で、まあ、大体ね、話か、まあ、30分前40分前ぐらい来るのが多ございますかね、自分の出番の。で私も2時上がりでね、あまだあ軽くは来ないだろうと思ったらね、開演5分前に来ましてねまあそういうことがありました、で今日はですね、 あ、もう同世代の、あの話かばかりでございますから、そんな変な緊張もないわけでございまして、でもね、やっぱその番組ね、出演者の誰が出るかでやっぱこう違ってくるんですよね、この気分っていうか心持ちが。もう私あの気分で生きてる男ですからもうね、で困るのはですね、自分があの一番上の立場の時、これねダメなんですよ。私ね、そのリーダーの気質がないんですね。もう下から下からってこうずっと生きてきましたからね、ちょっと困るわけですな、うん、だからあのね、落語やっててその気質痛感しましたな。あのメカンマってね、話が大ネタがございます。これあの殿様が出てくるんですけど、まあ、二つ目になってすぐね、やったんですよ。ね、したら殿様やってる時にも気持ち悪くてね、自分がもうね、もうそれ以来一度もやらずにいるわけでございますが、でね、反対にね、やってて心地の良い人物がやっぱりいるわけですね。これはあのそそっかしいやつですとか、頭のボーッと抜けた与太郎でございますね。まあ、自分にそういうあれがあるのか分かりませんけれども、でも憧れるところはあります。バカなやつにはね、バカなやつは何でもできるってところあるでしょ。やっぱこの物事に動じないってところがね、そういう何でもできるっていうのにつながってるんじゃないかと思います。でもこれ動じないんじゃなくてね、バカは分からないんだからな、だから分かった時は人並み以上に驚くのがこれはバカでございましてね。おお、誰だい、表でガタガタしてやんな。ああ、マツコじゃねえか。うん、ああ、下駄泥棒と間違えるだろ。まあ、こっちへんな。何ぼーっと突っ立ってんだよ。へったらおめえ、挨拶しな、挨拶を。え、挨拶だよ。ああ、挨拶か。さよなら。なんだよ、もう蹴んのか。うん、うん、なんだってさよならだ。だっておじさんこないだ帰る時にさ、挨拶してけって言って、挨拶なんだったら挨拶はさよならって言うから、さよならは挨拶だ。何を言ってやんだよ、それはな、帰る時の挨拶だろうな。ああ、来る時には来る時の挨拶ってなんだよ。ああ、いやどういうんですか。だからな、こんにちはって言ってな、うん、その後は暑ければお暑うございます、寒ければお寒うございます、これがお前来た時の挨拶だよ。ああ、じゃあお暑ございます。暑かねえよ今日は。じゃあお寒うございます。寒くもねえ。おぬるうございます。何を言ってんだおめえは。なんだよ今日は。あ、おふくろの使いか。いやそうじゃねえんだよ。うん、兄貴がね、うん、兄貴の使いか。いや使いとかじゃなくてさ、今日はおじさんに、相談があって来たんだよ。相談が？おめえがか。なんだかくすぐってえながら。え、おうおう、一つ乗ってやろうじゃねえか。どんな相談だ。うん、兄貴がね、今年、33になる。おお、もうそんな年になるか。うん、それはどうした。で3年目にさ、おかみさんもらったよ。うん、知ってるよ。うん、それはどうしたんだ。で子供が生まれた。それは生まれるよなあ。夫婦になりゃお前な、子供の一人や二人三人四人生まれるの当たり前だ。でその午前の時にさね、兄貴がこっちで、おかみさんがこっちで、で間に挟まってその子供がさね、ちゃぶ台につかまって手づかみで、食べるとこなんかかわいいや。うん、かわいいや。うん、それはどうしたんだよ。それでね、おかみさんがさ兄貴に、お前さんとか、ね、あなたやなんて何笑ってんだよおめえは。それはな、あの神さんはな、うん、まあ職人の神さんにしちゃおとなしい方だ。そりゃおめえあなたやぐらい言うだろ。おめえそれがどうしたんだよ。いやだからおじさん、さっきからそれがどうしたどうしたって言ってもさ、うちじゃそうはいかねえやな。うん、午前なんかおふくろと差し向かいだよ。ああ、もううまくもなんともねえや。おふくろ主役者だしさ、歯なんかそういればで、もうたくあん食べるときなんか大変だよ。うん、 噛んだり出したり噛んだり出したりってさ、ね、ようやっと食べたと思ったら今度は、ね、歯をそっくり取り出してさ、茶碗にお湯をジャボジャボって入れて、それでもって歯をこう洗濯するんだよ。で、口の中もトンネルみたいになってるわ。そのトンネルであなたやなんて言わねえや。当たり前だよ。何を言ってんだおめえ。てめえのせがれ捕まえて、え？あなたやなんて親がどこにいる。おめえ大体何の相談をしに来たんだよ。いや だからさ、あたいもね、何？あたいもさ、おめえよしなよ。いい年して値なんていうのは、あ、それはな、16、17のな、可愛い女の子が言うからいいんだよ。あ、値なんか言うんじゃねえ。じゃあ僕、僕って面じゃねえよおめえは。あたしだよあたし。あたし、うん、あたしもさ、うん、どうした？あたしもどうしたんだ？あたしも兄貴に負けねえようにさ、そしてお袋安心するだろうと。ああそうか、なんか商売やろってんだな。えれえれ、おおじさん元手出しちゃってもいいよ。お、何の商売やるつもりなんだ。いやいや、商売じゃねえんだよ。いやいや、そうじゃなくてさ、あたしもね、兄貴に負けねえように終わってさ、そしたらお袋も喜ぶだろう。何言ってんだ分かんねえよ。はっきり言ってごらん。いや、はっきり言ったな、決まり悪いからさ。決まり悪いなんてことはね、おじさんの前だ。あ、言ってごらん。じゃあ言うけどさ、あたしもね、あたしもおやめさんかもらえた、おやめさんかもらえた、おやめさん、何言い出すのかと思った。お嫁さんが、おばあさん笑ってんじゃないよ本当にもう。そうか、いや普段なお飯ばっかり食らってぼーっとしてるのがな、それがお嫁さんがもらえ食い気がお前色気になっちまったな。おめえもな、もう25か。まあそういうな、お嫁さんがもらえてって気にもなるかもしれない。そうか。でもよおめえな、それ兄貴がな、手に職を持って、それで女房子をな、食べさせてんだよ。お前毎日遊んでばかりで、どうやって女房子を食べさせようってんだよ。それは箸と茶碗で。そういうこと聞いてんじゃねえんだよ。どうやって女房子を養おうってんだよ。それは大丈夫だよさ。お袋を働かせてさ、それでかみさんにも稼がして。何を言ってんだバカ野郎。なそんな料金でな、お嫁さんがもらいたいだ、冗談じゃねえよあんたに。けれけれ、そんな相談には乗れねえ。おばあさんね、お前はね、もう老いだからって言ってね、甘やかして小遣いなんか渡すからこのバカが出来上がるんだ。何こいつをお屋敷に、何を言ってんだよ。こんなやつやったってね、門番にもね、庭脇にもなれしねえや。そうじゃない、何、お嬢さん、それはいいかもしれねえよな。おう、待つか、お待ちな、待ちな、こっち来い、こっち来い、上がれ上がれ。なになに、な、おめえ、お嫁さんがもらえてってんだな。当てがねえことはねえんだよ。だけどな、婿養子だ、それでもいいか。婿養子、婿養子でもお嫁さんもらえるの。もらえるよ。だったら何でもいいや。そうか。いやな、おじさんがな、お出入り先のお屋敷、お嬢さんがいるんだ。とうにご両親はお亡くなりになってな、ばあやさん、おんばさんだ、おんばさんが、お嬢さんをお育てになって、で今女中さんがね2人いる、でお前が来て5人暮らしってことになるな。でそのお屋敷ってのはな、からも財産がたくさんでな、お前が夢中になって使おったって使い切れねえぐらいある。でそのお嬢さんってのがまたね、小町と言われるぐらいの美人だ。でお前そこ行ってみろ。したらな、毎日うめえもん食って、いい気もん来て、あくせく働かなくても一生暮らせるってさ、どうだ、行くか。おじさん、それは行くよ、行くよ。そうかそうか。でもな、お前みたいなやつをな、向こうにもらおうってのにゃ、それわけがある。わけってのお嬢さんにな、 悪いお病やって。お病？お病って、あ、病気？うん。え、どんな病気？あのな、真夜中になるとな、うん、真夜中、あ、分かった分かった、寝しょんべんだろ。あ、それだったらおいでん大丈夫だよ。うん、あたいだって寝しょんべんするから。おお、なんでお前いい年でまだ寝しょんべんしてんのか。しょうがねえやつだな。そうじゃねえんだよ。ああ、あのな、お嬢さんのお屋敷ってのはな、あ、まあ、うちと違ってな、まあ、いくまもあってな、はあ、もうこれは静かでな、うん、もう寂しいってやつだ。うん、でそのお嬢さんの今ってのがなあってな、うん、で枕元にこう6枚折りの屏風がこうある、うん、でその奥にな、あんどんがあるんだよ。うん、あんどんって言っても今分かんねえだろ。あんどん分かるよ。うん、あの丼の中にご飯があって天ぷらがある、それ天丼だよ。そうじゃねえ、あんどん、あんどん、あ、じゃあご飯の上にあんこが乗ってる、そんなものがあるか。何言ってんだおめえは。え、そうじゃねえよ、ほら障子でこう四角があるだろ。で中にな、種油に通しで火をつけてポッとね、薄ぼんやりとした明かりだ。それがな屏風の奥にある、うん、でな、まあ、昔の国言でいう草木も眠る牛三つ時、矢の胸も三寸下がる、水の流れも止まるという、まあ、今でいう真夜中の2時頃だな。うん、その国言になるとな、寝ていたそのお嬢さんの首がなにゃーっとこう伸びてな、あ、で屏風を越して、そのあんどんのとこまで来ると鼻でもって障子をスッと開けて、油をな舌でもってペロペロペロペロ、はあ、面白い、面白いんじゃねえよ、何を言ってんだおめえ、うん、まあそういうことだからな、あ、向こうのなり手はいくらもあんだけど、まあ3日と経たずに逃げ出しちまってわけだ。ああ、で婆やさんからな、まあこのことさえ承知ならどなたでも結構ですから頼まれてんだ。どうだ、行くか。
おじさん、おじさん、それ、毒、
舌が回ってねえ。六首だ。
ああ、いや、六首はおじさん嫌だ。
そりゃ嫌だろう。なあ、ああ、どんなな、うん、こう強い方でも、ああ。うん、驚いちまう。
いや、だってさ、夜寝てる時にさ、いたずらしようと思ってほっぺつねろうと思ってさね、思ってもその首が伸びたんじゃな、こう手繰り寄せなくちゃいけない。
何を言ってんだ、タコじゃねえよ、何を言ってんだお前は。
でもさ、それあの真夜中だけかい。
うん、夜中だけだ、昼間はなんともない。
あ、だったらいいや。うん、あたいね、あのもう寝たらさ、地震になろうが火事になろうがね、起きやしねえから。
ああ、そうか。ああ、いや、こいつの寝坊がどこで役に立つか分かんねえな。うん、おい、じゃあ前は急げだ。じゃあ早速、おばあさん行ってくるよ。うん、あ、いえ、なりはこれでいい。ああ、小ざっぱりとしてなりしてるからな。うん、見合いじゃねえんだ、てみてみてえなもんだからな。うん、おで待ちこうな、行く前にな、うん、話しておきたいことがある、うん、いや、そこのな、ばあやさん、この方がな、まあ丁寧な方だ。ああ、うん、天気にね、様をつけようって人。うん、だから初めの挨拶もな、きっとこういうこと言うだろう、こんにちは、あ、結構なお天気様でございますと、うん、そこでお前がな変なこと言ったらな、これはまとまるもんもまとまらなくなっちまうから、あ、そういう時はな、さようさようとこう言うんだな、重ね言葉と言ってな、から品がある。さようさよう、分かったな。うん、さようさよう、うんうん、それでな、続けてこういうことも言うだろう、うん、この話がまとまります、すればね、うん、草葉の陰でお亡くなりになりましたご両親様もさぞかしお喜びのことでございましょうと、こうおっしゃったらな、うん、それはごもっともの意でございますの意で、ごもっともごもっとも、
あ、ごもっともごもっとも、うん、それから、
うん、それからな、年を重ねて何の役にも立ちませんが末永くよろしくお願いいたしますとこう言われたらな、うん、なかなかどうしての意で、なかなかと、
あ、なかなか、
うん、それから、
それぐらいいい。
あとはおじさんがな、うまくいく。
あ、そう。じゃあ、さようさよう、ごもっともごもっとも、なかなか。あ、これ、三つ、いっぺんに、いや、どれかよりどってくれや。
よりどりはしないよ。向こうの言いようによって、こっちの挨拶も変わってくるから。な。よしよし、じゃあ行く前にな。ちょっと稽古しとこう。な。うん。まあ、いい年して稽古もな、挨拶の稽古もねえけども、まあ、しょうがねえやな。うん。じゃあ、おじさんがな、ばあやさんになるから、ちょっとお前答えてみろ。いいか？うん。
年を取っておりまして何の役にも立ちませんが、ああ、なんという、さようさよう、何を言っちゃんだ、そうじゃねえ、ごもっともごもっとも、なおいけねえじゃねえか、そこはなかなかだよ、本当にこんな簡単なこともできねえのかおめえは。じゃあね、なんか合図を出してやるかね、お前がここへ座るから、あ、じゃあ木綿針かなんかでね、膝こうついてやる、ええ、おじさん、そら痛いよ、おめえでも痛み感じんのか、じゃあね、たもとをこう引っ張るってのはバレちまうだろ、あ、そうだ、おばあさん、この間ね、あの女の子はマリ忘れてたろ、あれにちょっと長い棒つけて、ちょっと持ってきておくれ、おありがとうありがとう、おい、マツコ、じゃあこれ持って、でね、紐をね、下帯に祝いつけろ、祝い、下帯ってからふんどしだよ、でこっち向いてやんじゃねえ、向こう向いてやれ、祝いつけたか、よしよし、じゃあな、左のたもとからマリを出して、あ、そうそう、こっちこっちこっち、じゃあマリかしな、じゃあ去ったな、よし、じゃあおじさんがな、一つ引っ張るな、こう、わかるな、わかるな、これ一つこう引っ張ったらさようさような、二つでごもっともごもっとも、三つでなかなかだ、よし、じゃあやってみるぞ、今日は結構なお天気様でございます、ほら一つだ、さようさよう、そうだそうだそうだ、この話がまとまりますればご両親様もお喜びのことでございましょう、ほら二つだ、ごもっともごもっとも、そうだそうだ、その調子だ、よし、じゃあもう一つだ、よし、いいか、年を取っておりまして何のお役にも立ちませんが、ほら三つだ、なんという、三つ、三つ、ほらどういうんだ、いや、どう言って、あ、三つなんだっけ、どういう、どうするどうする、掛け声じゃねえよおめえは、さあ稽古いたしましてな、屋敷へ参ります、結構なこう座敷へ通されまして、あ、おじさん、こっちこっち、大声出すんじゃねえよおめえは、いや今な、ばあやさんとの話をしてきた、いや、内玄関にな入るとこ見ていたそうだ、でおめえのことをな、はあ立派な方でございますねと褒めたぞおめえ、これからな、ばあやさん来るからだ、お前挨拶忘れてねえな、覚えてるだろうな、よしよし、来た来た、よし、それそれ、お前です、お前です、よしよし、お、来た来た、あ、本日はようこそのおいででございまして、こんちは結構なお天気様でございまして、さようさよう、恐れ入ります、恐れ入りましてございます、この話がまとまりますれば、草葉の陰で、ご両親様もさぞかしお喜びのことでございましょう、 ごもっともごもっとも、あとはなかなか、何やってる、どうも失礼をいたしました、何でもないんでございます、あ、この後お嬢さんがお庭を、あ、それから午前はありがたく頂戴いたします、承知いたしました、バカ野郎、なんでお前あとはなかなかって言うんだよ、いやどうせ言うからさ早くこいて手回ししとこう、何が手回しだ、言わなくたってね、もうびっくりしたじゃないの、あんなお嬢さんがな、これからな庭を通るそうだ、でそれをご覧くださいってのこと、庭どこにもないよ、いや中にはないよ、あの障子の外にあるんだよ、ああそうか、庭は外にあるのか、あ、だからあのお庭は外って言うんだ、何くだらねえこと言ってんだよおめえは、何してんだよ、あ、ほいちゃん、ほら、あの、ほら猫がいるから、猫、おい、こっち来い、こっち来い、来た来た来た、うわー、大変、おー、引っかくんじゃねえ、引っかくんじゃねえ、引っかくてもひげ抜いちまずいから、おー、ひげなんぞ抜くんじゃねえよ、あ、猫はな、ひげでネズミ飛んだから、ああそう、猫はひげでネズミ飛んの、でもあのほら横丁のあのお医者さん、こんなひげ生えてるけどさ、ネズミ取らねえよ、診察料取るけどさ、何を言ってんだよおめえは、ほらほら乱暴に扱うんじゃねえよ、お嬢様が可愛がってる猫だからね、おい、あたぞおめえ、ほら見ろ見ろ、庭を見ろって、庭を、ほんとだ、あそこにいる女の人何、あれ女中さんだよ、ああ女中か、女中ってやつがあるかおめえ、ああいう人がな、こういうとこ一番うるさいんだからな、ちゃんと挨拶しとけ、ほら、お、あれお嬢さんじゃねえか、ほら見ろ見ろ、どれどれ、ああ、あれがお嬢さん、わあ、 綺麗だな。おー、なりからして違うな。うわー、 あのお嬢さんがあたりのお嫁さんに。うでもおじさん、おじさん、あの首がニューとばっ言うんじゃねえよ。いやいや、言うんじゃねえって。でも今大丈夫な、今大丈夫だ、暇だから。いや、今大丈夫だってさ。でも今日は陽気がいいからいいよ。でもね、雨が降って陰気な時なんかさね、あのお嬢さんが陰気でございますから、お慰めに余興で首を伸ばしてご覧入れました。そういう、そういうことは言わないよ。大丈夫だから。あ、そう、大丈夫。でもさ、あの綺麗なお嬢さん、あ、さよう、さよう。何を言ってんの。ああ、ほら、お嬢さん真っ赤な顔して駆け出しちまったじゃねえか。何を、いや、何を言ってて、ごもっとも、ごもっとも。さよう、さよう。な、何を言ってんの。おじさん、もう引っ張っちゃいない、引っ張っちゃいない、引っ張ってるよ。さよう、さよう。あ、おじさん、おじさん、四つはなんだ、四つは、四つ、何を言って、おじさん引っ張っちゃい、ああ、猫が引っ張ってるじゃねえか。大騒ぎでございましてな、縁物でございます。この話がうまくまとまりまして、季節を選びまして、一緒になりましてな、さあ、婚礼の当日、もうマツコね、うまいもんたらふくいただきまして、で、床に入ります。ところが、もうこんなバカでもねえ、こう寝場所が変わるとどうにも寝つきが悪いと見えましてね、お母さん、お母、あ、もうお母さんいねえんだ、あ、お嬢さん、あたいの、あたいのお嫁さんだ。うわ、綺麗だな、寝顔も。あ、お嫁さんの言ったように屏風だ。この奥にね、あんどんがあんだよ。あんどんが、あ、ほんとだ、薄ぼんやりとしてんな。あ、今金が2つ鳴ったね。2つだから、ごもっともごもっともだ。人の腹だと思って、大体おめえ、もう夫婦のちぎりは結んだんだろ。夫婦のちぎりだよ。何、おじさん、その夫婦のちぎりってな、夫婦のちぎりってのはな、そんなことが言えるか、バカ、本当に。いいからお前、早く屋敷へ。いや、やだよ、やだよ、もうあたいおふくろんとこへ帰るよ。何を言ってやんだ、おふくろはな、もうお前がね、もうどうにかして収まってくれりゃいい。ね、明日にでもね、いい便りが届くの、首を長くして待ってんだよ。首を長くして、ああ、うちにも帰れねえや。
聞いていただきました、台所お三章六六組でございました。いや、いいですよね。なんだろう、不思議な話ですよね。なんか語られていること自体は恐ろしい話なんですけども、まあ、お三師匠のこう人間力っていうかね、おかしなこの滑稽話としてまとまっている、まあ、柳屋代々のお話でございますけれども、もうなんか本当にこの滑稽な感じが本当お三師匠ならではの味にもなっておりまして、もう最高の出来だなと思いました。さよさよ、ごもっともごもっとも、なかなか、まあ、こういうこと言ってあざとくねえなって思わせるにはもう相当の腕が必要なわけですね。いや、そうは言ってもわざとやってるんでしょとね。これ漫才とかでもそうですけど、ボケの人がボケてますっていう風に悟られることほど冷めてしまうことないんでね。で、このお三師匠っていうのは本当にそもそもの語り口がどっちかわからない人じゃないですか。 ですからね、こういったキャラクターにもあのぴったりなんですよね。でやたら説得力があるもんだから、普通の人がやるよりもよほど面白いですが、これもしっかり落語家さんの狙い通りということでございますよね。お三師匠すごいなと思います。いやー、これは本当にさようさよう、ごもっともごもっとも、なかなかこの感じが愛らしいな。六六日ね、ぜひまた他の人でも聞いていただきたいですけれども、あざとくなく、お三師匠がわざとやってるっていうことも感じさせない、何かこう技術と味、ぜひ多くの方にも聞いていただきたいなと思って今日はこちらの配信にいたしました。台所お三師匠ね、9月の渋谷落語にもご出演でございます。まあ、本当に最近は毎月出ていただいておりますんでね、ぜひお三師匠追っかけていただきたいなと思うんですけれども、お三師匠、あ、お三師匠、9月の16日日曜日2時から4時の回に出演です。番組は台所お三、春風亭昇一さん2つ目初登場、通常回では初登場、ネタ卸しの回はね出ていただきましたけれども、そして、まあ、中堅ベテラン入船亭先達師匠、そして鳥がですね滝川恋八さんという、まあ本当に渋谷落語らしい番組いいですね。若手真打ち、若手超若手2つ目、中堅、からベテランの真打ち、まあ2つ目、ベテラン2つ目でございますかね。まあ、もう間もなく真打ちもそろそろ見えてくるという小八さん、小八さんの CD ね、一応あの会場売り分は、渋谷落語会場売り分は完売いたしまして、まあ、あとは小八さん手持ち分だけになりまして、いやすごいですね、売り切りました。再販するかどうか分かりませんが、実際に会場に足を運ばないと買えないものでございますんでね、ぜひぜひ渋谷落語に足を運んでいただくことを願っております。ぜひよろしくお願いします。皆さんのご来場お待ちしておりますよ。また渋谷落語の公演の感想やこのポッドキャストを聞いた感想もお待ちしております。しぶらく @gmail.com までぜひお願いします。台所さん師匠、最高の落語家です。ぜひぜひファンを広げていきましょう。よろしくお願いします。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。